35節までをお読みいたします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながら、やりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないか と語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。以上であります。イエス様は周りのあざけりの中で命を落とされました。イエス様を救い主メシアであると信じ、ガリラヤからずっとエルサレムまで共に歩んできた者たちにとっても、その悲しみと絶望はひとしおでありました。イエス様を見捨てて自分たちだけが逃げ延びた弟子たちも、取り返しのつかないことをした罪の大きさにおののいていたのかもしれません。そのイエス様が十字架につけられ命を落とされたのです。ユダヤ人にとっては木に吊るされて死ぬということは神の呪いの象徴であるとされていました。神から呪われるということは神から見放されるということです。つまりそこには救いはない、そのようにも受け取れることができる出来事だったのです。ですからイエス様を信じていた人々の絶望は計り知れなかったはずです。信じていた者が音を立てて崩れ去っていく、それだけイエス様の処刑はとてもインパクトが大きかったのです。弟子たちが抱く後悔と今後への不安、しかも自分たちはイエスの一味として捜査の対象になっているのかもしれない、その不安と恐怖もあって彼らはエルサレムの中で息を潜めていたとも考えられるのです。しかし3日目の朝にイエス様が復活され、彼らが絶望から喜びに変わることを彼らは身をもって知ることになります。その喜びに最初に触れることができたのは女性たちでした。まだ暗いうちから彼女たちは何も考えず、イエス様が葬られた墓へと向かっていきました。まだ夜明け前です。夜明け前というのは光が辺りを照らす前の段階です。まだ絶望の支配の中にいる時です。しかしその絶望が打ち砕かれ希望と喜びに変わったのです。イエス・キリストが 神の深い熟慮の中で計画された通りに復活されたのです。今朝はイエス様が復活された日に起きたある出来事を通して喜びの時を皆様と共に教えられたいと思います。13節の冒頭でちょうどこの日と書かれています。これはイエス様が復活された日であることが文脈からわかります。イエス様が復活された日の午後に二人の弟子たちがエルサレムからエマオという村に向かって歩いていたとされています。巻末の地図を見ますとエマオという村はエルサレムからほぼ東に位置していまして、当時の60スタディオン、今の単位に換算しますと11キロメートルぐらい離れたところとされています。他の聖書写本によりますとエルサレムからの距離も違っていますし、エマオという場所もいくつかの候補地が挙げられています。ですから厳密にはエマオという村がどこであるのかはまだ曖昧であるのです。イエス様の弟子である彼らがどうしてその場所へ向かって歩いていたのかは分かりません。イエス様が十字架につけられて死に、すでに3日も経っているのです。彼らは今更ながらその死を現実として受け止めざるを得ないわけです。彼らはイエス様が亡くなったその現実に絶望して郷里に帰っていったのかもしれません。あるいは当てどもない旅に出かけたのかもしれません。要はエルサレムにとどまっていられないほど傷つき絶望し、明らかに信仰が弱り果てていたことが推察できるのです。そんな彼らは道すがらイエス様の十字架上での死に関わるあらゆる出来事について話し合いながら歩んでいたわけです。この話し合うという言葉はずっと話し続けていたという意味合いです。ですからイエス様が命を落とされたことへの落胆や失望、深い悲しみや二人の今後の歩みなど、あれやこれやと語り合っていたのではないかと思われるのです。弟子の二人がこのような思いにとらわれているとしたのなら、それはイエス様を信じてこれまで従ってきた弟子たち全般にもそのような思いが広がっていたのではないかと思われてしまいます。ともあれ、彼らはエルサレムを出てこのように旅をしているわけです。そんな中ずっと話し続けている弟子の二人にイエス様は近づいて一緒に歩き始められるのです。どうしてイエス様はこの二人に近づいていったのか、あえて深読みをするならば、エルサレムから出ていくほど信仰がより弱り果てている彼らをイエス様が知り、 彼らへの支えと励ましが必要だと思われたのかもしれません。弟子の二人は彼らに近づいて、一緒に歩いている人がイエス様だとは気づかないのです。この二人の目は遮られて、イエスだとは分からなかったということから、それほどイエス様を信じる心の目がとても曇っていた、弱っていた、そのようにも考えることができるのです。しかしここでは明らかに、今一緒に歩いているイエス様の外見が今までと変わっていたために、イエス様に気づくことができなかったということ以上の意味合いが含まれているようにも思えるのです。イエス様は歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと彼らに尋ねます。その問いに対して、一緒に歩いている弟子の一人、クレオパが、エルサレムにいたと思われるあなたが、ここ数日の間エルサレムで起きた大きな出来事に気づかないのかと驚きの声を発するわけです。そこでイエス様がさらに、どういうことですかと言われたので、ことの次第を語っていきました。語る内容は、ナザレ出身のイエスのことであると、まず話の内容を明らかにして、確信に触れていきます。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。そう語っていきます。クレオパはイエス様のことを神と全ての民の前でと言っています。行いというのは技という意味であります。ですからクレオパはここで、イエス様は誰の目から見ても明らかなように、奇跡の御業を行い、神の国の到来について正しいことを語っていった強力な預言者だった。それは神の目から見てもそうであったと、そのように言ったのです。だからこそ私たちは、あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていたのです。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするため引き渡して十字架につけてしまった、そう言ったのです。ここにはイスラエルを解放してくださる救い主メシアであるとの思いがにじみ出ているわけです。イエス様ならそれがおできになる、その強い思いは彼らの希望となって、イエス様を信じる支えになっていたわけです。しかしその願いは、なんと同胞のイスラエルの祭司長や議員たちによって無残にも打ち砕かれてしまったのです。この議員という言葉は本来指導者という意味合いです。長い間虐げられた自分たちを解放してくれるお方を指導者たちが殺してしまった。ここには最後の砦としてのイエス様を殺してしまったユダヤ人の指導者たちへの恨みと、自分たちの望みを失ってしまった虚無感さえ感じられるのです。 彼らは当のイエス様本人を前にしてこうして言っているわけです。彼らは今朝エルサレムで起こったことも合わせて語っています。婦人たちがイエス様のお墓に行ったら、もぬけの殻で遺体はなかった。そして天使が現れ、イエスは生きておられると言われたので、仲間の何人かがそこに行ったのだが、イエス様は見当たらなかった。つまり今一緒に歩いているこの弟子たちは今朝の出来事を知っているわけです。しかもイエス様にそのようなことがあってもう今日で3日目になるとも言っています。それにもかかわらず彼らは目の前の現実に打ちのめされ、こうしてエルサレムから逃れてエマオに向かって歩いているわけです。イエス様はマタイによる福音書18章33節で、人の子は3日目に復活すると明言されています。しかしこの2人の弟子たちにはイエス様の言葉は通じなかったのです。これを聞いたイエス様は2人にこう言われたのでした。物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだってはな、入るはずだったのではないか。イエス様は確かに十字架につけられ命を失うことを弟子たちに何度も予言されていました。しかも先ほど述べましたように3日目に復活することをしっかりと告げていたのです。イエス様はこれまでなされてきた奇跡の御業の中で死んだ人をよみがえらせた御業もなされてきました。また旧約の時代においてもエリアやエリシャなど預言者たちも神の御心によって人をよみがえらせたことも旧約の御言葉の中で示されているわけです。このように死はそれで終わりではない、そのことをイエス様は何度も念を押されていたのです。しかし彼らにはそれが分かっていませんでした。イエス様は彼らをたしなめられつつも、27節で記されているようにモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたわけです。イエス様が言われたのはユダヤの旧約聖書の分け方を示しています。旧約聖書はもともとは律法、預言書、その他の聖書というように分けられていました。ここでいうモーセというのは創世記から新明記までの5つの律法の聖書を示しています。ですから旧約聖書の中でイエス様のことについて書かれていることを説明された、こういうふうにこの箇所を理解することができるのです。言葉を変えてみますと、彼らはイエス様を政治的指導者としてユダヤを解放してくれる方として捉えていました。しかし実際はそのような単純なことではないのです。というのも神は裁きのお方でありながら同時に愛あるお方です。人間をこよなく愛する神が誰もが堕落し 罪に満ちた人間を何とか救おうとされ、神に立ち返ることを求め続けて来られてきたのです。神に立ち返るというのは、堕落し罪にどっぷりと浸かってしまい、平然と神から遠ざかっている状態から神の御心に沿って歩むようになるということです。しかし人々の罪は増える一方です。そのことが聖書全体を通して示されています。神は人間を救い、神の身元に招こうとされるお方です。何度も裏切られ悲しみを覚えながらも深い忍耐を持って望まれるお方です。その神の思いすべてがイエス・キリストに体現されているのです。ヨハネによる福音書6章39節40節にはこのように記されています。新約175ページの終わりの行です。どうぞお聞きください。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。ですから神は十字架の死によって人々の罪をあがなうだけでなく、イエス様が復活することによって人々に永遠の命を与えられる、このことを示されるお方が神でありイエス・キリストであるということです。そのことをイエス様は二人の弟子たちに示されたというわけです。話しながら歩んでいくと、二人の目指す場所に近づきました。彼らは先に行かれようとされるイエス様に、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めました。これは旅人を夜道の危険から守ろうとする心遣いであったのかもしれません。あるいは御言葉の解き明かしをしてもらった旅人とこのまま別れることを強く惜しむ思いがあったからなのかもしれません。ともあれ、イエス様と一緒に家に入られ食卓を囲むことになったのです。イエス様は一緒に食事の席に着いた時、イエス様はパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いて二人にお渡しになりました。イエス様がなされたこの行為についてカルバンはこのように言っています。イエス様がいつも行っているやり方を行い、その独特な祈りの形などを通して、そのやり方を弟子たちに思い出させるためであった、そう書いてあるのです。つまりイエス様であることを気づかせるためであったというニュアンスです。実際この時2人の目が開け、目の前にいる旅人がイエス様であると分かったわけです。するとイエス様の姿は見えなくなったのです。つまり 今まで一緒にいたイエス様が旅の途中で聖書について説明された時、またイエス様と一緒にいた時、彼らは自分の心の変化に今更ながら気づかされたのでした。道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないか。イエス様は弟子たちが信仰を失いかけた時、このように共に歩まれ、支えと励ましを持って彼らを導かれました。そしてイエス様としっかり信仰で結ばれた時、このように姿は見えなくなったのです。信仰で心が燃えている今、彼らはその場にとどまることをよしとしませんでした。少しでも早くエルサレムに戻って、イエス様の復活について知らせようとします。戻りの道は来た時の話をしながらゆっくりと歩んでいた時とは違います。ただひたすらイエス様のことを告げたい一心で、思いはいっぱいであったと思います。エルサレムに戻ってみますと、11人の弟子たちはイエス様がシモン・ペテロに姿を現したと言って、本当にイエス様が復活されたと言っていたわけです。今しがた戻ってきた2人も、復活されたイエス様との出会いの一部始終をそこで話されたわけです。そこには首うなだれて悲しみと絶望に追いやられていた人々の姿はありません。イエス様が間違いなく復活されたことを驚きと喜びを持って信じることができたのです。それはイエス様を受け入れ信じた者の特権です。このイエス様の復活を通して、私たちは自分たちの罪が贖われ救われただけでなく、永遠の命も与えられるという大いな恵みを与えられています。イエス様を受け入れるということは神を受け入れるということです。イエス様を通して神の御国に招かれているということです。今日はイエス様の復活を祝うイースターです。復活祭とも言われています。この復活によってイエス様を信じる者たちは希望が与えられていくのです。神は生きておられます。どんなに辛く悲しい時があっても、私たちにはイエス様が共にいてくださいます。そのことを覚え、イエス様を心より賛美したいと思います。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、イエス様の十字架への道はとても辛く悲しみに包まれましたが、三日目の朝に復活され、イエス様を信じる者たちを救われたばかりか、永遠の命を与えてくださり、誠にありがとうございます。私たちは日々罪を犯す惨めなものでありますけれども、イエス・キリストによってこうして罪許された者として日々を営むことが許されています。今日はそのイエス・キリストが死から復活された記念すべき日です。どうぞイエス・キリストを信じる者に至福の時を与えてくださるばかりでなく、まだイエス・キリストを信じていない人々に対しても、 そして信仰告白をしていない者に対しても、さまざまな時と場を通して救いへの道へと招いてください。そして共にキリストをあがめ賛美し、喜びを分かち会えることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。